朝礼いたします。今週のチャペルの礼拝 の、 その週間テーマは大学でキリスト教を学ぶということですが、まあ、それに合わせて私の今日の朝礼のテーマはキリストを知るということにして、そのというテーマにして、今の聖書の箇所を選びました。まあ、今日の先ほど読んだ聖書の箇所はクリスチャンに向けられたものです。クリスチャンは洗礼を受けてからも深くキリストを知るように招かれます。まあ、日本ではクリスチャンの人が 0.8% と言われています。約100万人いるかという感じですが、それしかいないからでしょうか。クリスチャンはまるでキリストを全て知っているかのように考えている人が多いんですけど、それは違うと思います。キリストは大きな方ですから、私たちクリスチャンも生涯をかけて、あるいは生涯を超えて死んでからも、今日の聖書にありますように、キリストの愛の広さとか長さ、高さ、深さを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るように招かれています。また今日の聖書の祈りには、内なる人を強めてとありましたが、外なる人と内なる人の違いは、内なる人というのは私たちの心の中の本当の自分自身です。外なる人というのは外から決められているものでありえますね。外に合わせている自分とか、肩書きで決められている自分とかの、そういう場合があります。もちろん外の自分も自分の一部ではありますが、全部ではないですね。で、内なる人というのは逆に私自身、本当の自分のことです。この本当の自分、内的人間の形成というのはキリスト教の大きなテーマでもありましたし、今でもそうです。まあ、クリスチャンはこの世に非常に大きな方、神ですから、同時に人間であり神ですから、その方を、キリストを生涯かけて学ぶように招かれています。そしてこのキリストを知ることは楽しみでもあります。ここまでという限界がないっていうのは大きな魅力だと思います。どこまでも深く知ることができるし、どこまでも成長することができるというのは喜びだと思います。どこかで止まるとか、ここまでっていう先が見えると退屈ですよね。そんなちっぽけなものではありませんね。まあ、以上はクリスチャンがキリストを知ることについてですが、さてクリスチャンではない日本の大学生が大学でキリスト教を学ぶ意味とは何でしょうか。いろいろ考えられると思いますが、まあ、外側から一般的に言えることははっきりしていると思います。まあ、その一般的に言えることは、国際的に必要であるということはまず挙げられます。キリスト教は日本では 0.8% に過ぎませんが、外国ではおそらく 40% 以上いってるだろうと思いますね。世界でですね、25億人はいると思われますね。今現在は全世界で60億人ですよね。そのうち25人はクリスチャンだと思いますね。というのは、洗礼っていうのにこだわることによって、そのクリスチャンの数がはっきりするわけですが、それがはっきり分かるのは、カトリック教会がまず11億人現在いますね。あとロシアと東ヨーロッパに広がっている正教会は8億人いますね。でそれだけで19億人いますね。でこれにイギリス国教会と、あとプロテスタント無教会というのがあるので、その洗礼を受けないその無教会グループっていうのもあるので、そのはっきりとこの席のない場合もあるので、プロテスタントの数を出すのは難しいですが、アメリカとか北ヨーロッパにプロテスタントの人たちはいますから、5億は超えているでしょうから、25億人以上はそのクリスチャンだということは楽に言えると思いますね。なので国際社会に向けてキリスト教を学ぶということは、ぜひとも必要なことというのはもう明らかなことだと思います。ところで日本は近代化されていますが、非常に西洋化されていますけど、この近代化にあたって西洋の宗教を取り入れないで西洋の文化だけ取り入れたという、ちょっと変わった国ですね。で結局その内面ですね、その文化を形づける内面を理解しないで外側だけ取り入れたというのが日本の社会だと思います。でこれは非常に珍しいことだと思います。 でしかし深く西洋というものを理解するにはその内面を知らないとやっぱ深くは理解できないと思います。もし外側の形だけ真似ただけだったら西洋の文化とか思想とか文学とか演劇とか映画とか芸術ですね、美術、音楽っていうのを理解するにはやっぱりこのキリスト教っていうのを知らないとその内面がわからないと外側だけ真似ても何もならないと思いますね。でやはり中身を学んでそのものが何であるかを知るっていうことがあると思います。人間についても言えると思います。その人の肩書きだけ知っていてもその人の性格っていうのを知らなければその人の書いた文章を理解できても非常に浅はかな表面的なことだけになってしまうと思います。まあ、西洋は言うまでもなく非常に深いいろんな意味でもたくさん のひどいこともありましたけれどいろんな意味で深く広いところですね。西洋社会はその西洋を動かしてきたいい意味でも悪い意味でも動かしてきたキリスト教というその内的な動機を知らずに全ての学問をする意味はないと私は言えると思いますね。でまた大学でキリスト教を学ぶのは信仰を学ぶのではなくて信仰が外に現れた形である学問を学ぶという決まりがありますね。ですけどそれでもそのキリスト教の内容に触れることはできると思います。そしてクリスチャンでない日本の大学生の大部分の人にとっては大学でキリスト教を学ぶというのはクリスチャンにならなくても学べるという、特に日本の大学生はクリスチャンになりたいわけではないのでそういう意味では安心して学べるというか、そういう人たちにとってですね信仰の自由が保障された上でキリスト教を学べるという利点があると思います。まあ、以上はその外面的にパッと見ただけでキリスト教を大学で学ぶ意味ですが、一方で内面的に学ぶこともあり得ると思います。確かに大学ではキリスト教は信仰としてではなくて学問として学びますね。要するに信仰された内容を記号化して歴史に現れた現象形態として学ぶわけですね。理性に把握できる限り授業で学んでいるわけですが、でも元々はその内容は内面的なものですね。例えばある聖書の解釈を授業で勉強したとしてテストでですね解釈の仕方が出るとしてですね解釈の仕方だけ暗記してテストに臨んだとしても実際にそれ外側だけ暗記しただけじゃなくて実はある人にとってはその人の心に響いたところっていうのもあるではないかと思います。まあ、これは大事なことだと思います。あえて宗教嫌いで遠ざけていたとしても自然と自発的に考えることや自分に響く文章などに出会えるとそこでその人とキリスト教の内的出会いっていうのが始まると思います。まあ、キリスト教の総人口を先ほど挙げましたけど生まれつきのクリスチャンっていうのがヨーロッパには多いんですね。でまたクリスチャン、その生まれつきの要するに しっかりキリストを知らないでクリスチャンになってしまった人が多いということと、あともう一つはクリスチャンがキリストを全て知った上で洗礼を受けるっていうのではなくてむしろ憧れてクリスチャンになるというケースが非常に多いので現実に歴史を見てキリストとクリスチャンが違うという残念なことが歴史には起こってますね。十字軍の問題もそうですしアフガン戦争などでもとてもクリスチャンとは思えないことをクリスチャンがやってることは本当にはキリストを知らないからと言えると思います。まあ、その自動的に生まれつきの赤ん坊洗礼を受けるからとかそういうことがあるかもしれないですが、まあそれだけじゃなくて現在もその洗礼を受ける人がいる、クリスチャンになる人がいるっていうのは実は時々本物のクリスチャンが出るからキリスト教は2000年以上続いているっていうこともあると思います。でそれを突き動かすのは何かっていうことを知るっていうことはやっぱり大事なことだと思います。でそれは学問という形を通してでも何か自分の心に響くことがありさえすればそこから生まれてくるものだとは思いますが、この ひどい歴史の中でもキリスト教が生き延びてきた第一の理由は、この聖書に、今日の聖書にあるようなキリストの持つ私たちの理解をはるかに超えた愛と言えると思います。まあ、キリストの愛は普通の人間的なものではありません。普通の人間的な愛を否定しませんが、それを高めようとしますね。でこの考えられない、人間にはちょっと考えられない愛ですね。右の方を撃たれたら左を出すとかですね。敵を愛するとかですね。自分を殺す人間を許して愛して信じ続けるとかですね。そういうのは普通の人間にはなかなかできないことだと思いますが、そういう愛の質がキリスト教の本質にあります。でこの愛を理解することはキリスト教を理解することであって、またこの本学の理念である聖書の言葉の自分のしてもらいたいと思うことを人にもしなさいというこの他者への貢献を理解することにもなると思います。まあ、一般的にですね、お金があっても物があっても、たくさんの友達がそばにいても、そこに愛情がなければなんかこう幸せと言えるかどうか、人によって何て言うかわからないですけど、冷たい人間関係だと幸せとは言えないんじゃないかなと思いますね。楽しいとは言えないんじゃないかなと思います。むしろ逆に、何にもなくてもお金もなくても地位もなくても、でも本当に自分を大事にしてくれる人がそばにいてくれたら、その方が生きていて幸せなのではないでしょうか。まあ、こういう人間の在り方を知るためにもキリスト教を知ることは大事なことだと思います。必要なことだと思います。人間にとって一番大切なものは何なのかですね。命を懸けてキリストが明かししたその人間の知識をはるかに超える愛っていうのは何なのかという、そういう問題をキリスト教は突きつけていると思いますので、一緒にこの大学一度ぐらい大学のいろいろなことができるときにキリスト教というのに触れてみるのは良いことだなと思います。朝礼終わります。祈祷いたします。今日の聖書の祈りをパウロの